この朝はキリストと共によみがえらされたのなら、キリストと共によみがえらされたのならという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に死んだのならという題で、この世に対して私たちはすでに死んだものであるということ、それゆえにこの世の教えや戒めに縛られる必要のないということを見ました。私たちはイエス様とその恵みを信じる信仰によってこのお方と一つにされています。神であられるお方、神の御子であられるお方と一つにされています。そして彼にあって満ち満ちたものとされている、神様にあって満ち満ちたものとされている。ですからもはや他のものによって自分を満たす必要はない。キリストこそ誠の食べ物、飲み物であり、祭りや新月やはその影、シャドウであり、本体はイエス様を指している。それらを見て、ああ私は宗教に熱心だ、神様に従っているって、従えないからイエス様が必要なんですが、それらはイエス様を指している、イエス様ご自身を指している。そしてこの方のうちにこそ真の安息がある、平安がある。イエス様のうちにこそ平安がある。イエス様こそ私たちを休ませてくださる、重荷を取ってくださる、私たちにその安息を、神の安息を与えてくださるお方ですね。で、今日の箇所ではそのキリストと共に死んだのならの続きとして、キリストと共に、と共によみがえらされたのならということを見ていきます。で、すでにもう何度も見ていますが、私たちはこのイエス様への信仰と彼につくバプテスマによって死とともに葬られた、死んだ、死とともにそしてよみがえらされた。もう本当にこれはもう中心的なことですよね。ベーシックであり中心なことを言っていますが、ですから自分の死を覚えることで私たちはこの世とその生き方から解放された、解放されています。またその死からよみがえらされたものとして、自分のうちに新しいこのキリストの命を覚えることで、私たちはもう自由に解放されたと言いましたが、その解放された自由の中をまた罪、自分勝手にじゃなくって愛に生きるようにと主に召されている。で、そのことが9節10節に記されています。互いに偽りを言ってはいけません。このことは後で見ますけれども、その後ですね、あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ、真の知識に至るのです。私たちをしてキリストと共に葬られた、死んだということは、古い自分の死を意味しています。自己中心な私、自分勝手な私、一人で生きていた私ですね。死と共に死ぬことで、私たちは古いその人を、自分自身をその行い、古い生き方と一緒に脱ぎ捨てた、その古い人とは実に肉に従って歩ませる、自分勝手に従って歩ませるような自我であり、自己中心なものとしての自分自身のことですね、古い人っていうのは。私たちは主への信仰によってその古い自分をその生き方、歩みとともに一緒に脱ぎ捨てて、今は主にある新しい人を着たというんです。脱ぎ捨てずに新しい人をその上に着たっていう人もいるかもしれない。でもそれは脱ぎ捨てて新しい人を着たんです。ではその新しい人はどんな人だと言われています。新しい人を来たんだけれども、新しいものを来たんだけれども、その人がどんな人なのかはよくわからない。その新しい私はどのようなものかわからない。じゃ困りますよね。今開いたところですが、その新しい人は作り主の形、イエス様ですね。イエス様に似せられてますます新しくされ、真の知識に至るのです。 私たちが今来ているこの新しい人は、その人は作り主であるイエス様に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至る。それは知識において私たちが新しくされるという意味ですね。だからイエス様は知ったからもうそれで知って終わりじゃなくって、どんどんイエス様を知って、この方を知るならば、私たちは当然その方に似たものとして新しくされていくんです。だから私たちがその新しくされないようになるってことは、もうイエス様を知らん、もう知り終えたって自分で思ってしまうのか、知ろうとしてないゆえに新しい発見っていうか、発見って言うとちょっとあれですけど、イエス様を知っていく、その知識においてイエス様を知っていかないから、もう新しくされてないわけですね。知るならば当然新しくされていくっていうわけです。で、私たちをますます新しくするその真の知識とは何かっていうと、今何度も言っていますが、イエス・キリストですね。真の知識とかイエス様のことです。つまり新しい人を来た私たちは、作り主であるキリストを知っていくことで、いよいよ彼に似たものとして新しくされる。これはもう何度も言っても、そう、私新しくされる。皆さん新しくされてますか？御言葉を開いて、私たちが、ああ、もうこれ以前読んだから、この解釈を聞いたからって思ったら、もうだいぶ黄色信号ですよ。知ってるようなところでも新しく知れるように、イエス様も目開いてくださるんですが、そういうふうに見れなかったら、もうちょっとだいぶ黄色信号です。イエス様から目を離してるって言っても言い過ぎではないと思いますね。読み方のその心が問題があるということです。イエス様側に、神様側に問題ではなくて、私たち側がイエス様をちっちゃな方にしてしまってるということですね。でもそうするのは、いよいよ彼に似たものとして新しくされる、その新しい人を来たって言うんですね。ですからパウロは続く11節でこうも言っています。そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのです。信仰によって私たちが来たその新しい人は、キリストという真の知識に至らせることで、私たちをいよいよ彼に似たものとして新しくするんですが、そうすると私たちのうちでは、もはやギリシャ人がどうとか、ユダヤ人がどうとかといった区別はなくなる。ただキリストが、イエス様が全てであり、全てのうちにこの方がおられるという確信へと導かれるっていうんです。というのも、ギリシャ人とユダヤ人と区別するのは誰ですか？まあ、私たちはそういうふうに聖書の感覚で言わないですよね。でも、ギリシャ人っていうのは要は異邦人のことを指しているわけですが、ユダヤ人、神の選びの民とそうでないもの、救われるものと救われないものっていうことなんです。根本はね。そういうのは誰ですか？どんな人が割礼の有無を問うのか、これも同じようなことですね。割礼があるかないか。また未開人やスクテア人、未開人だろ、まあ、スクテア人というのはロシアの南部の遊牧民、戦争好きで、嫌われていたそうですね。まあ、野蛮人って言ったら今それを言葉を使うのかわからないんですが、その嫌われていた未開人の中の未開人っていうような説明がありました。スクテア人という人たちも、そのそういうふうに、だから要はあんな人たちが救われるのかっていうことです。こんな野蛮な生き方、こんな人たちが救われることがあるのかっていうようなことでしょうね。奴隷と自由人との区別をしようとするのはどんな人ですか？あの人は奴隷だって、もう私は自由人だから、私はローマの市民権、今で言うならアメリカの市民権ってそういうのかわからないですが、あの人たちはそうじゃない。奴隷のような生き方をしている。奴隷のような考え方を持っている。そのようにして区別しようとするのは誰ですか？自分が何者であるかのように考える人ですよね。何人であるとか、どんな立場にあり、何を持っているかといった人間的なものを誇り、それを救いの要素とする人ですよね。 私はこういう人、こういうものだから、私はこういう立場にあるから、こういうことをやってきたし、こういうものを持ってるから救われる。で、人間的なもの、自分自身を誇るような人じゃないです。で、そうでない人に対して区別したいわけですよね。そのような人は人種や立場の区別をつけることで、また、富や権力によって救われる人を決めようとする。だから弟子たちもお金持ちじゃない人は誰が救われるんですか？イエス様が金持ちがね、ラクダの針の穴に通るよりもって、金持ちが救われるよりもそっちの方がね、容易だって言われたときに。じゃあ誰が救われるんですかっていうことは、その背景に金持ちは救われる。金持ちは善行をする。こういうことをしてるからっていうのがあるわけでしょ。で、今の私たちはそのラクダの針をぐーって大きくして、なんとかそこから入れないかってこういろんな理屈をして、自分たちの解釈中心に聖書をこう広げて広げて、で、私たちは大丈夫だってしたいものなんですよね。神様がおっしゃるそのままを聞くっていうよりも。いずれにしても、その救いを自分の力、自分の何か持っているもの、何人であるかとか、そういったものを持ってきて区別しようとする人がそうですよ。そうですよね。でも私たちは知ってます。すべての人は神様の前に罪人である。神様の裁きの前に、無罪な人は一人もいない。むしろ神様の裁きを受けて滅びに至ることを知っていますよね。じゃあ誰が救われるのか。イエス様を救い主と信じる私たちです。私たち罪人のすべての罪を負うことで神様の裁きを受けて、十字架で身代わりの死を遂げてくださった神の御子を、この方を救い主と信じる者たちですよね。その信仰のゆえに、この方の死と復活の命に預かるバプテスマを受けて、今、主と一つに結ばれている人、そのような信仰の人を神様は、神様が救ってくださる。私たちがその条件を満たしたから、当然獲得したじゃなくて、神様が憐れみのゆえに、恵みのゆえに、私たちをそのように、ご自分の救いを信じる者を救ってください。ですから、その救いに預かった者としての新しい人を来た私たちは、このイエス様とその救いの素晴らしさをさらに知るようになることで、そこにどんどん目が開かれることによって、イエス様が全てだな。私は小さくなり、イエス様が全てだな。この全てのうちにおられるんだな。この方の御手のうちに全てはあるんだな。また全ての人のうちにイエス様はおられたら、その人は救われるんです。いや、あの人は何人だから。あの人はこんな生い立ちだから、こんな過去があるからとかじゃなくて、イエス様がうちに受けてる人は救われるんです。イエス様が全てだって言ってる人は救われるんです。そのような確信へと至るというんです。皆さんいかがですか？今日あなたはその人ですか？3節4節、あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。私たちはこの目で死を見たことがない。肉体の体においても、この朽ちる体をまだ脱ぎ捨ててはいないですよね。脱ぎ捨てたくても。脱ぎ捨てていない。そういう意味でも、未だ完成されていないので、イエス様が全てだ。全てのうちにこの方がおられるという確信に完全に至ったかっていうと、そうは言えないでしょ。そこには向けられているとは願うんですけれども、完全にそうだとは言えない。私は今、そのつもりで、イエス様が全てだとは言ってますよ。でも、知らないことだらけなんだろうな。イエス様というお方知らないことだらけなんだろうな。なぜならまだ見てないから。まだ栄光の体がどれだけ素晴らしいものなのか、どれだけこの方が栄光に富んでおられる方、まだそのこの目で見てないので、それがそのイメージの中では全てであるとは言いたいんだけれども、知っていないんだろうなって。でも、その日が来るならば、やがてイエス様が戻ってこられた時には、主を完全に知るようになる。 私たちはこの方の素晴らしさ、この方が全てだということを本当に文字通り知るようになるので、今はその日を待ち望んでいるわけですね。じゃあどうですか、その主の再臨の日が来るまでの間、つまり今の時を私たちはどのように過ごせば良いんでしょうか。時に長く思える時ってありますよね。まだイエス様来られない、この人生いろいろ大変だって思う時はありますよね。でも一日は千年のようで、千年は一日のような、神様からとったらもうそんな一瞬なわけですよね。で、私たちも過ぎてしまえば多分一瞬だと思えるんだと思うんです。でも とは言っても、いろんなこの世のチャレンジ、いろんな難しさの中にあって、あるわけじゃないですか。いつまでですかって、いつなんですか。この、じゃあ今のこの間、私たちはどのように歩むことが主の御心にかなったものなんでしょうか。一節二節を見ます。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。パウロは言います。地上のものを思わずに、天にあるものを思いなさい。天にあるものを思うとは、そこに思いを定める、セットするということです。なぜならイエス様、私たちの主は、その天としての神の右の座、右というのは力を表しますね。力を表すわけですけど、神様のこの右の座にイエス様は座を占めておられる。イエス様がおっしゃった通り、弟子たちに約束された通りに、そのところを備えられたら、再び戻ってきて私たちを迎えてくださる、弟子たちを迎えるとおっしゃいましたが、イエス様はそのようにして救いを完成してくださるというんです。で、今はまだだって待ち望んでいなさい、待っていなさいとおっしゃるわけですが、イエス様はそのようなお方ですから、主はその日が来るまで私たちには、じゃあもうそのことはとりあえずそれで置いといて、で、今現実としてこの地上に生きているが、この世でいっぱいいっぱい生きなさいじゃなくって、その天にあるものとしての約束のこの救いから目を離さずにしていなさいよ、私から目を離さずにしていなさいよ、いつもそこに思いを定めて歩むようにとおっしゃる。そこで今日のメッセージの題の、キリストと共によみがえらされたのならっていうことに目を留めたいと思うんですね。キリストと共によみがえらされたのなら、これ条件ですよ。すべての人のことを言ってないです。パウロが言うように、天にあるものを思いなさいと言われても、すべての人がそうするわけではないんですよね。で、それは天が何なのか、そこにあるものが何なのか、おられる方がどういうお方か知らないということもあるんですが、でも仮に知っていたとしても、それを受けたいと思わない、願わない人はそこに思いを定めることはしないじゃないです。求めていないんですから、欲しいと思わないんだから、そこにセットしないでしょ。なのでパウロの言う、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのならということが、とっても大事だと思うんです。先週のもしあなた方がキリストと共に死んだのならもそうなんです。それとこれは一セットなんですが、私自身も自分はそのように信じているのかと問う必要があると思うんですね。いやいや、もう信じてるんだからそうなんだよ。そうなんですよ。そうなんだけれども、じゃあいちいちこんなこと書かないわけで、パウロはよく私たち、彼自身人間性を知っていると思いますし、私たちのことも知っていると思いますね。くどいようですが、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、皆さんどうですか、よみがえらされましたか、そのことを信じておられますか。なぜそれを問うかというと、そのことは5節以降この後見ますが、その内容に本当に直接関係している。なのでそこを見る前に、そのことを見る前に皆さんに問いたいんです。あなたはイエス様へのこの信仰をお持ちだとおっしゃると思うんですが、 その信仰によってご自分がキリストと共に死んだこともそうですけれども、共によみがえらされたものであること、今自分はこのお方にあって新しい人とされている、新しい人来ていると信じています？で、もしそのように信じておられるならば、信じていなければこの次のことっていうのは結局進めないわけです。でも進めなくてここで終われないので、もし信じておられるならば、この5節以降のところに目を止めたいと思うんですね。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。パウロは言います。私たちのうちにある地上的なもの、この世的なものとして、それは何かというと不貧困であり、汚れであり、情欲、悪い欲、そしてむさぼりをだというわけですが、それらを殺してしまいなさい。それはこのむさぼりがそのまま偶像礼拝だからっていうんです。偶像礼拝といえば、何か異教のその神々、何か作られたものを拝むことかのように思われるかもしれないんですが、もちろんそれも含まっていますが、パウロはここでむさぼり、つまり飽きることなく欲しがる。次、まあ、もっと欲しい、もっとこれ、もっとあれで自分を満たしたい、そのむさぼりが、それこそ偶像礼拝だっていうんです。そしてそのむさぼりと、そのあと今もうすでに読んだ怒り、憤り、悪意、そしり、口から出るはずべき言葉が当然関係している、関連していますね。そのむさぼる心、むさぼるその思いから、そういった怒りになり、憤りになり、悪意、そしり、口から出るはずべき言葉。おそらくこれの反対は何かというと、感謝って言ってもいいと思いますね。あふれんばかり感謝しなさい。イエス様にあって満ち満ちているんだから感謝しなさい。で、感謝していない、あ、まだ足りない、まだ自分はって言ってる人は ここに生きている。それらのものを、そのような思い、そのような生き方を殺してしまいなさい、捨ててしまいなさいというわけです。でもどうですか、死と共によみがえらされたならば、理屈でどうぞ皆さん今考えて、死と共によみがえらされたって信じているだとするならば、イエス様と一つですよね。ずっと見てます。イエス様と一つで、イエス様にあって満ち満ちている人が同時に飽きることなくこの欲する罪の力の奴隷になることが果たしてあるんですか。満ち満ちている人が同時にまだ足りない、乾いている、空洞があるっていうことはどうです？皆さんの中で。まずその個人的に当てはめずに、こう理屈として考えて。ないでしょ？もし満ち満ちているならば、私たちが満たされているならば、感謝が溢れることがあっても、悪口や人をそしたり、もっと妬みとか、そういった悪い思い、憤りにはならないわけですよね。ってことはそっちに行くっていうことは満ち満ちてないわけですよね。じゃあ満ち満ちてないのは何が悪いのかっていうと、イエス様のせいなのか、イエス様と一つにされてるんだけどイエス様が満たす力がないのかっていうと、私たちの信仰が問われるわけですよね。その満ちていることを信じているのか、イエス様にあってよみがえらされたことを信じているのか、イエス様にあって新しい人を来ているのかっていう、そこが問われるわけじゃないですか。で、天ではなくって、もし私たちがこの地上のものに思いを定めるならば、そのようになってしまうことがありますよね。誰でも経験してると思います。変な言い方、肯定してるわけではないんですが、あると思うんですね。でもそれは、天に思いを定めてってそうですか？この地上のものに思いを定めると、そうなってしまうわけですよね。だからパウロはそれらを殺してしまいなさい、捨ててしまいなさいというわけですが、それはどういう意味なんでしょう。 私たちが自分の力で罪の力、つまり私たちに自己中心とならせようとする、まだ自分は足りないんだ、許されていないんだ、癒されていないんだと、そのように自分と思わせるような力に自分で打ち勝つことをパウロは言ってるんですか？何とかしてでもそれを殺してしまいなさい、捨ててしまいなさいっていうのは、私たちは自分で葛藤することを言ってるんですか？もしそれが私たちにできていたならば、イエス様が来られる必要はなかった。天地万物の創造主であるお方が、ご自分の作られた被造物である私たち人間から拒絶されて、苦しめられて、馬鹿にされて、十字架にかけられて殺される必要は全くなかったわけですよね。でも主は事実としてこの世に来られ、私たちのために多くの苦しみを受け、十字架にかかって死んでくださった。そしてその死をもって救いの技を完成された。すべては終わった、完了したって言った時には、もうこれが救いの技が終わったということです。私たちのためにもそれは成し遂げられたということです。そうすると、私たちをして不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺すこと、また怒り、憤り、悪意、そしり、私たちの口から出るはずべき言葉を捨てることも皆十字架を置いて、じゃあ私がじゃなくって、この御子の十字架にかかっている、イエス様が一度きり成し遂げられたこの十字架の御業に、イエス様のこの死に、この十字架にかかっている。私たちがこのイエス様の十字架を見上げることで、罪とその生き方の中にいた古い自分の死を覚えるなら、もう私は死んだんだ、そう信じているんだから、もうまだ死んでいないんじゃなくって、死んだんだとそのまま信仰を持って受け止めるならば、それは私たちのうちにあるこの地上的なものを信仰によって殺すことなんです。十字架にもう一度イエス様かかってください、何度もかかってくださいじゃなくって、私がまだ許されてないと思うからじゃなくって、イエス様が成し遂げられた、あのイエス様と共に私も死んだってことは、私がその罪の中に生きていた私もあそこで死んだ、もうすでに終わったものとして受け取ることこそ、それを殺してしまうことではないですか。あ、まだ生きてるんではないかって疑いが出た時に、もう死んだんだって信仰を持って受け止めることこそ殺してしまうことじゃないですか。また一日を終えて、汚れた服を脱いで新しい服を着るように、その古い自分をもう脱ぎ捨てたんだ、脱ぎ捨てて新しくキリストをその身に 着ているならば、それは私たちをしてこの世的なものをもう捨てたことになるんじゃないですか。でも忘れてしまうんです。まだ捨ててないかのように生きてしまうので、イエス様を見上げることが必要。イエス様によってもう古い自分の死を覚える。でも新しく蘇らされた、この蘇らされたのを信じる信仰が問われる。つまり信仰なんです。行いじゃなくって、信仰があったら行いは伴うんだけれども、信じていないから行いが伴わないわけですよね。でもこの世にある限り、私たちには霊の戦いが続くことも事実、時に古い自分が生き返ることも事実、帰ろうとすること、古い生き方に戻ろうとする、その誘惑に遭うこともあるわけです。でもその神様の側では、だからといってどっちが勝つかわからないんじゃなくて、神様の側ではすでに御子イエス様が十字架で勝利を収められたことに ゆえにもう勝利されているんです。そこに勝利があるんです。そのことのゆえに、主は御言葉です。御言葉抜きで、今聖書通読少しずつでもやってるの、御言葉を抜きにして私がそれに勝利なんかできないんです。私の思いや過去の経験を持ってきて今日もそれで行こうとしても無理なんです。信仰は御言葉かを聞くことから始まるから。日曜日のメッセージを思い巡らしても、それは助けになるかもしれない。日々ご自分で神様に御言葉に聞く必要がある。そしてそれを聖霊様が分からせてください。聖霊様が力強めてくださるって、その信仰を持って聞くときに、主は御言葉と御霊を通して私たちがいつでもこの、あ、私はもう古い自分は死んだんだ。 今この私はイエス様にあって新しくされて、新しい人を着ている、満ち満ちている、そのことを覚えさせ、思い出させてくださって、そのような人として歩めるように導いてくださる。そしてその招きと導きに応じるという点で、私たちにはいつでもこのイエス様への信仰、信頼ですよね。そうですよね、イエス様、あなたのおっしゃる通りですよね、私はそう信じていいんですよね、信じます、感謝します、ハレルヤって神様を褒めたたえていくならば、これらの今殺してしまいなさい、捨ててしまいなさいというところからもう解放されてますよ。9節の始めを見ます。互いに偽りを言ってはいけません。なぜパウロはこの不貧困汚れ、それらの言ったものを貪りを殺してしまいなさい、それらを捨ててしまいなさいと言ったすぐ後に、互いに偽りを言ってはいけませんと命じるんでしょう。コロサイの人がみんな嘘つきだったからですか？もう明らかに、まあ嘘っていうのはやっぱし分かりますよね。上手な、嘘をつくのが上手な人もいると思いますけれども、やっぱし嘘をカバーするためにまた嘘をつくわけで、嘘をやると結局あそれが嘘で、その嘘が分かっちゃうと、もうその人は信頼ができないわけじゃないですか。でも私たちは自分を守るために嘘をついてしまうようなことってあるわけですよね。まああると前提したらダメですね、ないわけですが、どうでしょう。コロサイの人々はそうやってもう嘘つきで有名だったんですか？文字通り理解するならば、互いに嘘をつくなっていうことですよね、パウロが言ってるのは。でもその前後の内容からして、私たちが互いに言い合う可能性のある嘘偽りとは、それはこの信仰に関する、私たちが告白しているこの信仰に関してではないでしょうか。つまり、主と共に死んだ、アーメンですか、アーメン、死んだと言いつつ、告白しつつ、でも古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てていない事実があるならば、すぐにもうこの礼拝の後、あもう私私私私と言って、古い自分をまたその新しい人から脱いでも、その上に来ても何でもいいんですが、古い人を着てその行いに平気で行くっていうことがあるならば、主と共に蘇らされた、アーメンですか、アーメンと言いながら、信じると言いつつも、でも新しい人を着ることをせずに、それゆえに新しい人を着てないんですから、キリストが全てという知識において、そこに導かれることはないわけですよね。古い人のままではイエス様が全てにはならない。新しい人を着るならば、その新しい人は私たちをますますこのイエス様への知識へとこう導くことで、私たちを主に似たものとして新しくするって変えてくれるっていうわけですから、着てなかったら当然そのような成長はないわけでしょ。信じてると言ったとしてもね、たとえもしそのような信じてる、信仰を持っているって言いつつも、そのような古い生き方、または変えられていないという事実があるならば、それは私たちをして互いに偽りを言っていることじゃないです。積極的に嘘つかなかったとしても、口では信じてると言いながら、行いでは否定しているということがあるならば、それは結論として、偽りを言い合ってることにならないですか？どうでしょう？皆さん、あなたにはそのような偽りってないです？私はないとは言えないですね。そこまで講談から語っておいて、ないって牧師団だからって思われるかもしれないんだけれども、私はないとは言えない。声を大にしては言えない。でもないとは言えないからこそ、じゃあどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんですか神様、どうしたらいいんだろう、パウロはどういう解決を持ってるんだろうって言って御言葉に聞くしかないんです。あ大丈夫、それでも大丈夫、みんなそうだから、みんな仲間を集めてね、偽りを言い合ってたら大丈夫だよにはならなくって、自分は危ないと思うからこそ、じゃあどうしたらいいんだろうかって聞くとね、じゃあなぜパウロはわざわざコロサイの人々に、つまり信仰者に対してこのようなことを言うのか。 言い換えるならば、そのような現実が私たちのうちにあることを彼は知っていた。救われたのは事実ですよ。信じているのも事実なんだけれども、まだ私たちはそれで完成してないゆえに、キリストが全てと言えないってことは、私がっていう部分があるわけでしょ。全てではない残っているところに私がってあるならば、私たちはそういうものとなってしまうわけじゃないですか。で、パウロはそういうあなたはダメなんだよって断罪するためじゃなくって、そういう部分があるならば、いやあるんだけれども、その部分をあなた方はこの世的なもの、あなた方のうちにある地上的なもの、そのことを思うものを全部殺してしまいなさい。イエス様の十字架を見上げて、それを十字架につけなさい。もう死んだものとして受け止めなさい。もう捨てたものとして、もうゴミ箱に捨ててもゴミ箱を持っていかれた、ね。もうそれを追いかけても、もう探すことはできないものとして、もう捨ててしまったんだ。もう終わったんだとして受け止めなさい。そのように言うのは、そういう、そうして私たちが天にあるものに思いを定めるためです。ああ、どうしようかな、どうしようかな、まだ悩んで行ったり来たりじゃなくって、ある時は天を思い、ほとんどの場合は地上を思うんじゃなくって、もうこれは終わったんだ。だからそこを置いて天に思いを定めるため。上としての神様の右の座を占めておられるイエス様をいつでも求めるためですね。天にあるものとは、天に行ったら何がもらえるんだろうという話じゃなくって、ここに座を占めておられるイエス様を求めなさい。イエス様を得たら、イエス様の持っているものは全て私たちのものなんです。で、そのものだっておっしゃってくださってるわけですよね。御言葉を見るならば。でも私たちは、いや、そうなんだけれども、ああって言っても、この目の前の今の人生、今のこの私は、まだこれが必要、あれは必要、こういうふうにして、そういうところから互いに争いがあって、口論があって、他の人の悪口を言ったり、いろんなそういったものが出るわけでしょ。だからパウロは、いやいや、そうじゃない、もうあなたたちはもう全て主を得ているんだから、感謝しなさい、あふれんばかり感謝しなさい、でいつも上のものを見ていなさいよ。主はそのようにして、ご自分にあって、いよいよこの天の御国、イエス様ご自身を待ち望む者にご自身を表してくださる。ご自身を表すことで、私たちをご自分に似たものへと作り変えてくださる。私たちがイエス様を知るなら、どんどんイエス様に似たものと変えられていく。やがての日に、ご自分と同じ栄光の体、この朽ちる肉体を脱ぎ捨てて、死はそういうことですよ。私たちに死は、死後どうなるかわからないんじゃない、この肉体を脱ぎ捨てる時が私たちの死であり、その次には、栄光の体をいただく、イエス様と同じ栄光の体を与えることで、ご自分のおられるところに私たちを迎え入れてください。この肉体の、朽ちる肉体で永遠は生きたくないですよねもうどこまでいてボロボロになって、まだもう栄光の体は朽ちないんです。そのようにして、ご自分のもとにイエス様を迎えてくださる、この方だけを私たちは求めるものでありたいですね。お祈りしましょう。